おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それではまず1本動画から見ていきたいと思います。皆さんこんにちは。昨日の夜はですね、昨日の夜と言いますか、挨拶日からですね、すごい雨がこう断続的に降り続けていました。で、昨日の夜はですね、天気予報はですね、全てのこの予報はですね、明日のお昼まで、朝がもうピークでですね、お昼頃までその大雨は続くというふうに、どの時間帯でもニュースがですね、そのように言っていました。またすごいこう、なんて言いますかね、大雨警報とか土砂災害警報とかですね、いろんな警報がこの九州南部にはですね、出ていたわけですね。でも本当に今日の朝、なんか素晴らしいこう太陽がですね出て、もう雨は全くもう止んでいてですね、本当にこう朝素晴らしい太陽の光を見て本当に感謝しました。明日はどうしようかと、大雨が降り続いてその本当に、この場所を借りることができなくなったりして、また大雨で本当にこう 荷物をこう車に積み込むときですね、びしょ濡れになってしまったらどうしようとか、いろんなことをこう考えたり想定したりしながらですね、神様に祈ったんですね。本当に神様が守ってくださるように、本当に祈りました。そしたらですね、素晴らしい天候が、全く誰も予想しなかったと思うんですけれども、素晴らしい天候をね、与えられて、本当に神様に感謝したいと思います。今日はですね、この司会者の方に読んでいただきましたが、使徒の働きの4章の5節から13節までのところですね。そしてこの言葉の御言葉のポイントは、13節のこの彼らをペテロとヨハネの大胆さを見、また私、2人がマークな普通の人であるのを知って驚いた。また2人がイエスと共にいたのだということもあるんですけれども、その箇所を中心にですね、お話ししていきたいと思います。この箇所はですね、五節からですね、ペテロとヨハネがこう宮に、ね、登っていこうと してですね、登っていた時に美しの門と呼ばれる宮の門にこう一人のですね、足の苗た人がいて、その時に私には金にはない、しかし私のあるものをあげようと言ってですね、イエスの御名によって歩きなさいってこう手を取ってですね、そして立たせた。そしたら本当に立つことができ、そして踊り上がって神様をめたたえた。でそれでもう本当に群衆というかですね、人々は驚き、またこんな力をこう与えられて、本当にですね、癒されてしまった人を見てですね、この長老たち、民の修道者たち、長老たち、立法者たちはもう本当にですね、焦ってしまったと言いますか、自分たちの立場が脅かされるということが本当に怖くなってですね、恐れて、そしてこうもうすごい物々しい感じですね、この大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドルと大祭司の一族も、大祭司の一族まで集まって、そして、ペトロとヨハネもですね、真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってこのあのようなことをしたのかとですね、尋問しだしたんですね。で、この間までというかですね、本当に恐れて、イタ人たちを恐れて、そして一つの方向の部屋に集まって、一生懸命神様に祈っていった、そのヨハネとペトロのですね、大胆にですね、この人たちがこのイエス・キリストが、あなた方が十字架につけたイエス・キリストが、この癒しを、この足の人に対してこの癒しを行ったのですよっていうことをはっきりと言ったわけですね。中節のところに、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。そして、あなた方は家を建てる者たちに捨てられたし、それが一斉の人となった。この私の今このミニバイブルはですね、第3版の後に、2017年に訳された最新の聖書の訳なんですね。その訳はですね、それが要の石となったって訳されていますね。本当にちょっとずつ訳が違うんですけれども、気になさらないで見てください。それでこの家を捨てる者たち、あなた方家を建てる者たちに捨てられたし、それが要の石での石となったっていうのはですね、 本当にこう家を建てるときに向こうは木ではないですから、石を削ってですね、そして土台の石を据えて、そしてこう上にさらに石を積み上げて、そして家を作っていくんですけれども、石勢の石っていうのはその家のとても重要なこの要の石というものなんですね。それはこれはイエス・キリストのことを言ってるんですね。そのもう人々に家を作る者たち、大工さんがですね、石の大工さんが、ああこの石はダメだなってこう思われてですね、ああこれはもう石ではない、なんかちょっと変だって感じでですね、そして捨てられてしまったのに、それが石製の石、要の石にあったっていうことをペテロは言ったわけですね。あなた方が捨てた石、それがこのイエス・キリストで、そしてそのイエス・キリストがあなた方によって十字架につけられたけれども、蘇って、そしてイエス・キリストがこの足の苗たこの人を立たせ、そしてその人の人生を変えたんですよっていうことを言ったんですね。このそしてペテロはですね、このようにこう言ったんですね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべきのは人間に与えられていないからです。そしてそう言った時に、それを聞いたこの大祭司とかですね、長老とか、この立法学者たちはもうびっくりしたんですね。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人がうまくな普通の人であることを知って驚いた。この無学なっていうのは、全くなんか頭が悪いとかバカな人っていうんじゃなくて、立法学者とかクリサギトのようにこの正規の学びをしていない人、また今風に言ったらですね、学歴がない人というそういう意味ですかね。で、本当にその正規の学びもしていないのに、そしてこの2人が非常に大胆に語っている。もうその立法学者だ、大祭司だ、ファリサイ人だ、もう民の長老だっていう人たちをですね、もう前にして、もうその大胆さを見、本当に大胆にペテロはこの聖霊のバプテスマを受けて変えられてしまったんですね。聖霊様に出されてね、本当にこの私たちはですね、その大胆さをペテロたちだけが持ってるかのように、これは使徒行伝の時代だったからそのようにペテロやヨハネはできたんだよねっていうふうに思っていないでしょう。私たちは今イエス・キリストが十字架で死んでくださり、蘇ってくださり、そしてその蘇りの力を受けてですね、私たちは今この永遠の命をいただいて生きているんですね。私たち自身には本当に弱さがあったり、足らなさがあったり、小さなことでも何かできない、習慣に縛られていたり、いろんなことをしていると思うんですね。でも私たちのうちには聖霊様が宿っておられ、そして私たちがどんなものであっても、どんなに弱かったり足りなかったり、何かがどうだったり、ハンディがあったり、体が弱かったり、いろんなことがあったとしてもですね、本当に神様はそういう弱い私たちをあえて選んで、そして神様の栄光を表そうとしておられますね。ローマ書のこのところにですね、神様はあえてこの人に見下されたもの、そしてあえて愚かなもの、あえて弱いもの、力のないものを選んだ。それはその人を通して神の栄光が表されるためであるっていうふうに書いてあるんですね。そして そのもし頭のいい人がですね、優秀な人が今IQ が200とかですねの人たちがいるそうですけれども、その人たちの頭が良すぎてですね、普通のレベルのこの学校生活生徒というかですね、その人たちとレベルを合わせて学びをしていくには本当に困難でですね、大変な苦労しているそうですけれども、それはちょっと横に置いてですね、もしそういう人たちが神様の素晴らしい働きを成したとしたら、みんな あの人はすごい頭のいい人だからそれができたんだっていうふうに言うと思うんですね。でももし本当に弱くて足りなくて、そして愚かでですね、どうしようもない、自分でもどうしようもないと思い、どうしてこうなんだろうと思ってる人が神様の力を受けて、そして神様の栄光を表すというのが神様の方法だったということです。そう書いてある。神様はそのように神の栄光が弱いものを通して、足りないものを通して、縛られているものを通して、自分でどうしようもないものだと思う人を通して神様の栄光を表そうとしておられるんだということですね。日本はですね、日本人はって言いますか、すごく努力をする民族ですね。一生懸命に真面目に一生懸命に努力をしまする。だからですね、クリスチャンもですね、時としてもう私が一生懸命祈ったから神様こうしてくださった、もうたくさん捧げたからね、神様こうしてくださった、もう神様が共にいてくださる。もし一生懸命祈らない、ちょっと想定も切れなかった、ちょっとあれもできなかった、この祈りもできなかったって言ったらね、そういう人はだから、私と共にちょっといてくれないっていう感じに思ってしまいやすいところもあるのではないかと思うんですね。でも違いますね。私たちの弱さとか私たちの何か良いできるところによって神様が共にいてくださるのではなくて、ただ信じるだけでイエス様は私たちのうちに住んでくださいました。聖霊様はですね、そしてこのペテロやヨハネが成したように、聖霊様を通して、私こんな弱い私を通して神がすごい素晴らしいこと、恐るべきことをなそうとしておられるんだと信じる人を通して神様は働かれるんだということです。カンボジアの孤児院にですね、初期の頃に本当に2人の1人の赤ちゃんは先にこう孤児院の方に来て受け取られたんですけれども、その後でですね、2人の子供を、そのお兄ちゃんたち2人をですね、引き取ってほしいっていう要請がこう遠い村から来たんですね。それでそのスタッフの方たちと一緒に前田さんがですね、その事情をちゃんと確認するために出かけていったんですね。そしたらですね、一人の子とか二人の男の子はですね、弟の方はもう栄養失調で、このお腹がですねもうこんななって出てるんですね。そして服は何も着ていないんですね。でお兄ちゃんの方はいつ洗ったか、洗濯とかどうかもわからないような、こうなんていうんですか、ただ半ズボンだけ履いていたんですね。そして前田さんのこのところにですね連れてこられました。でそのなぜその子たちが、その子たちをカンボジア個人に受け入れてほしいと言ったのかというとですね、そのお父さんがとても大変な人だったんですね。子供たちをですね、 売って、そしてそのお金でお酒を買って飲む。そしてまたお金がなくなったらですね、売ったのにまたこう難癖をつけてですね、もうその売った人のところからその子供たちを連れ戻していく。そしてもうそのそしてまた他の人のところに売るって。そしたらですね、その3歳と5歳の子供たちは本当にお父さんによって大変な目にこう遭っていたってですね。それでその村長さんがですね、そのままのこの子たちがね、いつまでもこんなことしていたらもう子供たちの心がね、もうズタズタになってしまう。だからその3人目の赤ちゃんを子供を産んですぐにお母さんが亡くなったからですね、その赤ちゃんを引き取ってもらったその一世のうちカンボジアの孤児院にですね、この2人を見てほしい、受け取ってほしいって村長さんがですね心配して、その2人の子供をお願いしますっていう、そういうことに頼んだわけですね。そしたらですね、もうその子たちは大きくなったんですけれども、その時はですね、本当にこの前田さんたちが行った時に、そしてその話をいろいろ聞いてですね、その子供たちの名前を教えてもらって、なんとかなんとかっていうふうに名前を呼んだんですって。そしたらね、その子供2人の子はですね、もうその前田さんにね走ってですね飛びついてきたんですって。お母さんもう死んでいなくなってしまったし、お父さんにはおられるし、殴られたり叩かれたりするしですね、本当にこう日本人の人はカンボジア人とよくアジア人だから似ているし、前田さんはとても優しい方だから、子供が大好きな方だから、もう子供なりにですね、この人のところに行って名前呼んでくれたと思ってですね、駆け寄っていったんです。そしてこう抱きしめてですね、そしたらですね、その時にねお父さんがねこうやって来たんですって。そしてね、なんとかあかんとかって2人の名前をね呼ぶんですって。でもね、その2人の子はお父さんの陰に、前田さんの陰に隠れてね、もう本当にこう怖いというか恐ろしいというか、もう本当にそういう目でですねお父さんを見てね、お父さんの方に近づこうとはしなかった。それって本当になんかとても心が痛みますね。この子供たちになんかひどいことをしてっていう、なんかもう貧しさの上にですね、お父さんもきっとこうそういうふうになってしまう事情っていくつもあったんだと思うんですけど、本当に子供が自分のお父さんを怯えた目でもう見て、そして怖いから近づこうとしない、名前言われても近づこうともしない、行こうとしない、そういう姿を見てですね、前田さんはとても心を痛んだわけですね。でもう村長さんがお父さんにちゃんとこの子たちをこの前田さんというこの孤児院にこの2人の子供をちゃんと面倒見てもらう、だからもうお前は手出しをするっていう、そういうですね契約書っていうか、それを書いてですね、そして証人となってもらって、村長さんに、そしてその子供たちをですね連れて孤児院に帰ってきたんですね。そしてお風呂に入れてですね、体きれいに洗ってあげて、新しいそのパンツを履くっていうことも知らなかったんですね。下着をつけてからパンツを履くっていうことも知らなかったんですね。でもう一人の弟の方はもう本当に何も着てなかったんですね。まあカンボジア暖かいからそれでもよかったかもしれないですけど、着る服がなかったわけですね。そしてこの 個人に来てですね、そしてこれはね、お風呂をきれいに体洗ってから洋服着せてですね、そして他にこの服はあなたの服だよって5枚ずつ着替えの服を用意してですね、そしてこう何時ですか、幼稚園とか保育園に自分のものを入れる棚ってあるでしょ、そこにこれはあなたのだよ、これはあなたのだよってね、お兄ちゃんと弟にね、きちんとこう教えてこうしたんですって。そしたらね、えって着替えるっていうことがなか知らないから、えこの服何のためのもの、えこの服誰のっていう感じになったんですって。でもよく説明してですね、これは汚れたらこの服は洗濯をするために出して、そしてこの新しい綺麗なシャツやズボン、半ズボンを履くんだよって何でもこう教えたんです。そしたらだんだん理解してですね、でもすっごく嬉しそうにね、にっこり笑ったんですって。そしてそのことを話した後にですね、その初めに来た小さな赤ちゃんもいたし、他の子たちもいたから遊ぶんですって、楽しそうに。でもね、上のお兄ちゃんはですね、何回も前田さんがね近づくとね、この服は僕のだよねって、この服は僕のだよねって言ったら、そうだよ、そうだよっていうふうに何回も言ったんですって。でもね、その日一日ね、前田さんを見るたびに、この服は僕のだよねって、遊んでる最中にやって戻ってきてですね、この服は僕のだよねって、そしてそうだよ、僕のだよって教えるとですね、ひっこりね笑って、そしてまた遊びに行く。その日ね、1日25回ぐらい、すごいですね、これ僕のだよね、これ僕のだよねってとっても嬉しかった。だからね、何回も何回も聞いて、これ僕のなんだ、これ僕のなんだよねって確認したかったんですね。そうやってその子たちはどんどんこう大きくなったんですね。そして今はですね、弟さんの方ですね、とっても機械いじりが好きで、自動車の整備会社のですね、責任ある部署の責任を任されるようになります。もう一人の子はですね、大学に行ってですね、そしてもう卒業して社会人になりました。イエス様のそのイエス様のその皆、そしてこのもうカンボジアの子どもたちはみんなイエス様を信じてですね、そしてどんどん成長して高校をどんどん行って、そしてまた大学に行きたいって願って一生懸命頑張って勉強してる子たちもいるんですね。そんな風に本当に神様は人生をですね、本当に変えてくださってるんですね。でもある時ですね、その子供たちにですね、その寝る前にそのイエス様のこと、天のお父様のことをねお話ししてですね、前田さんが、そしてみんなでお祈りして寝るっていうことをしていた時にですね、なんて言いました、冒頭息子のお話をしたんですね。なんて言いましょう、一人の弟息子がですね、お父さん、あなたの信頼で財産をね、お兄さんとね、二人しかいないからですね、私に分けてくださいって言ったそうです。お父さんもね、分けたんですけど、今はね、税金上、生前贈与というのがあるんですけど、それはこう、それを決めた、そういう法律があるからですね、生きているうちに分けてもらえるって、そのお父さんがそういうふうに決めたらですね、そうしてもらえるんです。 その時代はですね、あもうその生前贈与してくださいっていうのを、もう死んでもいいですよっていう。だからちょっとそれね、そんなにね簡単にしてもらえるっていうことだのかと、もう本当にそんなこと言ったらお前はなんていう子だって出て行けっていう感じになったと思うんですけれども、お父さんすごく愛深かったのか、なんなら可愛かったのかですね、息子が分けてあげたらですね、本当にお金を湯水のように使い果たして、そしてボロボロになってしまいました。ボロボロっていうのはですね、お金を全部使い果たして、そして次息子としての相続財産をこう受け取れる、そういう息子としてのこの指輪っていうのがはめてあったんですけれども、それすらもこうもう高い立派なものだったから、それをもう売ってしまってですね、もう本当に何もなくなってしまった時に大飢饉がその地方に起きました。そしてね、食べるものにも事欠いたから、もう仕方がないからね、豚の世話をするその仕事に雇ってもらったんですね。でも稲穂豆っていうのを豚に食べさせていたようですけれども、その稲穂豆さえもね、もう食べさせてもらえない、もうお腹が空いて、で、もう住むところもないから、豚と一緒の家畜小屋、そのところに住んでですね、そして豚の世話をしないといけない、働かないといけないのに、十分な食事もない、稲穂豆すらも食べれない、もう本当に落ちぶれて、そして服もお風呂にも入れない、もうボロボロになって服も汚くなって汚れて、食べるものもなくて痩せこけて、そして生活して、ね、本当にどん底になった時にですね、ふと父なるお父さんを思い出しました。父なるお父さんの件ですね、お父さんのところには雇い人がたくさんいて、その雇い人でさえ今の自分のよりももっといい生活してるじゃないか、私は天に天の神様に罪を犯し、お父さんに罪を犯し、本当にその時悔い改めたんですね。そしてね、ああお父さんの元に帰ろう、そしてもう息子だなんて言えないから、全部信頼を分けてもらって使い果たす、それだからもう雇い人の一人にでもしてもらおうと思ってですね、お父さんの元に帰ろうと決心して帰ったんですね。だからね、お父さんはその遠くからこうとぼとぼとですね歩いてくる、その弟息子を見つけたっていうんですね。そして走ってその息子のところに来て、そのもうボロボロに臭く、もうお風呂も何ヶ月も入ってないような子で、もう本当に抱きしめてくれたっていうんですね。そしてその言った言葉はね、その召使いの子羊、本当にほふり宴会を催しなさい、そして指輪を、息子の指輪がない、もう指輪をはめさせなさい、あなたは息子よ、お前は私の息子だよっていう、その指輪をはめさせて、きれいな服に取り替えて、そうやってね、もう本当に帰ってきたことを喜んで、そうやってよくしてた。で、みんな子供たちにですね、この天のお父様みんな大好きって聞いたらね、みんな大好きってね、両手挙げてこうやって言ったんです。で、弟、さっきの話の弟はですね、両手ではなくて片っぽの手だけ挙げたんです。でもね、一人だけ、そのお兄ちゃんはね、黙ってね、じっとね、前田さんの目を見てね、手を挙げなかった。どうしてって聞いたら、僕はお父さん嫌い。だからね、その子だけ別の部屋に連れてってですね、この話をしてあげたんです。そしたらね、そして言ったんですね、 父さんっていうのはね、あその子のお父さんね、自分って何度も何度も言ったり殴ったりいろいろしたお父さん、弟の方はあんまり記憶になかったのかもしれない。でも5歳だったその子はですね、そのお兄ちゃんの方は覚えてたんですね。だから僕は嫌いだって言ったの。でもね、天のお父様はこんな方だよって話をして、そしてこのお父さん大好きって、好きって聞いたらね、このお父さんなら好きだってその子は言ったんですね。本当にそのようにして、この私たちはですね、その本当息子のように自分勝手に生き、そして本当にこの自分中心な生き方をしてきたのです。でもね、神様はそんな子をですね、受け入れてくださった、愛してくださった、本当に良いもので満たしてくださった。それはですね、イエス様の十字架、本当にイエス様の十字架が私たちをですね、神様に受け入れられる、そのようなものとしてくださったんですね。ただ信じるだけ、ただ信じるだけでですね、私たちは神様の子供として受け入れられ、特別な特権が与えられ、永遠の命という素晴らしい特権が与えられ、この地上においてですね、本当にこの子と息子が帰ってきた時、神様がお父さんが本当に良きもので満たしてくださったように、許して、そして受け入れてくださったようにですね、本当にイエス様の十字架が私たちの人生を本当に素晴らしい神様の愛と恵んで満たされる人生と変えてくださったんですね。ですから本当にその私たちには何かができない、何かがダメなんだって、だから私は神様の働きができないというのではなくてですね、イエス様の十字架があるから私たちはどんなことでもできる。神様が私たちを通して素晴らしいことを、私を通して御業をなされるんだっていうふうに、私たちをですね、新しく変えていかなければならない。大胆にこのことを語った、説教したペテロとヨハネは、本当に自分がどんなに弱いものかということを本当に思い知らされた後にですね、そしてそれを認めた時にですね、神様は聖霊様を送り、そしてその力を受けた時に、もう本当に恐れていた民の長老たちや立法学者やパリサイ人や大祭司、いろんな人たち、恐れることなく大胆に語ってですね、その後イエス様を信じる人たちも5000人も起こったって言うんですね。神様は弱いと本当に認めた、本当にイエス様の十字架を信じた、その私たちをですね、通してこれから素晴らしいことをなそうとしたね。神様の御業は本当に素晴らしいですね。カンボジアから去年、本当に5人の子供たちが箱根のキャンプにやってきました。本当にですね、大きく成長して、そして本当に、神様を賛美したり、また一番上の大学生の子は歌詞をしてくれました。本当に神様の愛って素晴らしいですね。そのような愛を神様は私たちにも同じように降り注いでいく、それをですね、本当に感謝して受け取って、そして、私たちも神様に用いられるもの、自分のためだけではなくてですね、本当に他の人の救いや癒しのために用いられるものとなっていきたいと思います。本当に神様は私たちをそのようにしてくださいます。ではお祈りいたします。愛する天の父様、この本当に恵みを感謝いたします。イエス様の十字架の恵みがどんなに素晴らしいかを、私たちは信じることを通して、一つ一つの問題や戦いの中で 神様がどんなに恵み深く愛が深いのかということをさらに知っていくことができるよう助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。